中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大体議会の時、一般議会がある時には議会報告をしてもらうということで、はい、今回は議会報告から9月議会ですね、
そうですね、
の報告をしてもらいたいなと思います。はい、質問は一般質問だけだったんですね。
そうですね、今回代表質問は前泊議員が担当されましたので、はいはい、
交互にやるってことですか。
そうですね、
うん、なるほど。ということで一般質問を何問かしているということで、はい、ちょっとその話を報告をお聞きしたいなと思います。はい、どこから行きましょうか。
そうです、結構項目が今回、うん、多めに聞いているので、はい、どうしましょうかね。まあ、共同によるまちづくりについてを、うん、まあ、一番目に質問したので、これからいきましょうかね。
はい、お願いします。はい、
まあ、毎回というか、まあ、これまでも何度かですね、那覇市民共同プラザ、うん、この施設をもっと利活用すべきだという話を、うん、し続けてまして、でその理由についての質問を今回もしてます。はい、で4点あってですね、うん、まずは SDGs センターっていう、まあ、その建物じゃなくてもいいんで、中にそのコーナーみたいな感じでもいいから、はい、SDGs ってなんだろうっていうのが分かるようなところであったり、うん、まあ、そこで情報が集まってきて、そこでまあ情報交換ができて、まあ、新しい動きが起きていくようなイメージで、こう、なんていうかな、市民が SDGs に身近に触れられるような場所っていうのがあったら、うんうんうん、この那覇市民活動支援センターなり共同プラザなりにとってもすごくいいんじゃないかという話をしてまして、はい、ただちょっとこれ毎回その、まあ、予算の問題だったりとかで、うんうんうん、ちょっとこれ難しいので検討しますみたいな話で終わってるんで、うんうん、まあ、これは3回目ぐらいかなの提案にはなってます。
そうなんだ。はい、なんか SDGs というこの取り組みに対して那覇市は何か担当部署とかっていうのはついていたりするんですか。うん、
ですね、これが企画の方が持ってまして、
なるほど、
まあ、那覇市の第5次総合計画という一番大きな計画、うん、はい、これとその SDGs を紐付けて、うんうんうん、でまあ、全体の施策が推進されれば、うん、那覇市の SDGs が推進していくんだっていう理論で今そこで留まってるんですよ。うん、で SDGs の推進で何するのっていうところでは、うん、シンポジウム1回やりましたっていうことで終わってしまってるので、うんうんうん、もう少し具体的に市民が参加できるようなものだったり、なんか情報発信して情報交換してっていうのが必要じゃないの、はい、っていうことで、まあ、SDGs のもうちょっと具体的な場所が必要じゃないかっていう話をしてたんですね。
そこで共同プラザにそういう場所があってもいいんじゃないか。
そうですね、
まあ、これは提案ですね、一つもね。はい、はい、答えとしてはどんな答えだった。
そうですね、今すでにその市民活動支援センターの方でも、はい、市民活動支援センターの中でいろんな活動があるんですけど、うん、そこでその市民活動を紹介するときに、うん、SDGs と紐づけて紹介をしてたりとか、すでにそのやってることもいくつかあるんですね。
なるほど。
ただそれが那覇市の SDGs ってなんだろうって調べたときにそれは出てこない情報になってしまうので、うんうん、まあ、逆にその SDGs の那覇市のはここでやってますよっていうことをちゃんと PR すれば、うんうん、今やってることをそこに統合していくだけでも、まあ、まずは取っかかりとしてはいいんじゃないかなということで、まあ、そういうところから始めていきたいと。なので企画がその SDGs 担当はしてるんですけど、うん、実際の推進に関しては市民文化部この共同プラザの方で、うん、まあ、今後ちょっと検討していきたいみたいな雰囲気にはなってますね。
そこのボールを持ってくれるといいですね。
そうですね、
はい、確かに登録してる団体たくさんあるわけで、うん、その人たちが対峙している課題とか活動内容 で、
う
ん、
そうですね、
やっぱり何かには引っかかりますもんね、うん、SDGs のね。
そうなんですよ、
うん、そうか。
那覇市の担当部署もそれぞれいろんな部署で動いてると思うんですけど、うんうん、まあ、それが市民と一緒に何かしようっていう時にやっぱり市民活動支援センターって見えやすいですから、うん、まあ、そこに SDGs の項目とも関連付けてやることで、まあ、自分たちがやってることが何につながってるのかっていうのも分かりやすくなるんじゃないかなと思ってますね。
そうかそうか。うん、じゃあ、まあ、ここは検討してもらえるといいかなって感じですね。
そうですね、はい、
なるほど。共同プラザどうだった。結構お聞きしてますね。
あと
聞いてるんですね。
4点あるうちの2つ目としてはですね、はい、学生若者がですねもうちょっと使える場所が欲しいよということで、はい、実際その、この議会のちょっと前の方にですね、うん、 那覇市民共同大使の皆さんが集まってる、はい、あの推進協議会というのがあるんですけど、うんうん、そこの10周年のイベントの中で、そのコロナ禍で学生、はい、若者この学校終わったら学校に残っておしゃべりとかもできないって、で飲食店に行ってもなかなかあの大きいテーブル席を使うわけにもいかず、
おしゃべりもできないし、ね、
勉強もできないし、うん、会議も難しいと、うんうん、いうことでなかなか居場所がないという話が出てまして、うん、であればやっぱり公共施設がそういった役割も、まあ、できるかどうか検討してですね、はい、しっかり開放していくっていう必要あるんじゃないかということの話が出たので、うん、まあ、それについてはどうですかということで、質問を投げてます。
あ、これ興味深いですね。あの、うん、答えが興味深い。どういうお答えだったんですか。
まあ、これはしっかりその使い方の、はい、条例の中を見直して、うんうんうん、まあ、あの正式な形で利用できるように整備をしていきたいという話でしたね、
はい、あ、なるほど。まずあれですね、内規を見直すというか、うん、はい、
まあ、そのセンターの利用の仕方の中で、まあ、そのこっそり勉強しているのを黙認するという形じゃなくて、しっかりここではあの勉強しても大丈夫ですよというような形で、
そうかそうか、
担保していきたい。
想定は勉強する場所がないんじゃないかということですか。
まあ、勉強なり話し合いなり、まあ、その安心して使える場所がやっぱり必要だということですよね。
そうかそうか、なるほど。確かに共同プラザってそういう場所なイメージはないですもんね。
そうですね、どちらか公民館とかは割と積極的に自習スペースみたいな形で、
首里公民館、いつもたくさんね、
そうですね、
お子さんいらっしゃいますもんね、
う
ん、
もう少し、まあ、ラフに話し合いも含めてできるような場所としては、うんうん、あそこいいかなとは思うんですけどね。
そこでこの場所知ってもらって、そうそうそう、なんかね、活動
とついでに SDGs のことも勉強してとか、うん、で、あ、こんなイベントあるんだで参加してもらったりとか、
そうですね、きっかけにはなるかもしれないですね、
まずは来てもらうっていうところはすごく大事かなと思ってますけどね、
うんうんうん、それはよくわかりました、はい、なるほど、はい、
と、まあ、それに関連してというか、まあ、3点目が1階の広場がピロティがありまして、はいはい、うん、要は入り口のとこですね、あの屋根があるけど風も通るっていう、
いや結構広いんですよ、
そうですね、
うん、風はすごく抜ける場所で、う
ん、まあ、雨が心配なくで、まあ、半屋外なので、はい、まあ、結構オープンな感じで、例えばマルシェをしたいとか、まあ、そういった要望なんかもあるらしいので、はい、まあ、そういったのもちゃんと答えられるように、まあ、見直していきませんかという提案で、うん、まあ、これについてもあの今その先ほど あの学生の利用のものに関してもそうですけど、うんうんうん、まあ、あの一度にまとめて今見直しをしていきますよというようなことでしたね、
うん、なるほど、まあ、一個一個ですね、
うん、そうですね、はい、で最後が、はい、オンラインに対応した環境整備ということで、うん、まあ、コロナ禍であのいろいろ配信関係、うん、あの Wi-Fi の電波は強くなったんですけど、
強くなりました、あのこの前使ってすごい良かった、
うん、でそれで、結局ハイブリッドでやろうとすると、うんうん、その会場の音響をオンラインで届けるってなると、はい、音響も良くなきゃ届かないっていう課題が、
すごいね、専門用語でいくとライブな環境なんですよ、あの、あ、響く、
うーん、
綺麗に言うとすごく響くんですけど、はいはい、音が乱反射してね、あのとってもワンワンするっていうのと、はいはい、会議室せっかく小さいの合わせて4つぐらいあるのに、うん、なんかなんて言うんでしょう、廊下側の窓というか、違うな、廊下側の上の方に50センチぐらいのなんかなんていうの、穴、隙間があって、うん、あのほぼ全部の音が漏れるんですよね、はいはいはい、なので静かなイベントとか、うん、あのとかをやってる人と PA を使ってスピーカー使って鳴らしてる人が共存できないっていうのがあって、はいはい、このあたりはね少し見直しができると、あそこもっと使い勝手良くなるなと思いますね、
まあ、集音マイクとかスピーカーとか、うんうんうん、まあ、そういったのも含めて今ちょっと調達できればっていう話はしてましたね。
そうかそうか、うん、なるほどね。こういう施設の使い勝手とかっていうのも、うん、まあ、一個一個こうやって質問を積み上げながら、
そうですね、
やっていくことで
当局としても課題は感じていて、うんうん、まあ、議会でこうして質問が出てくると、まあ、それはやっぱり必要だよねっていうコンセンサスを得やすいっていう話になるので、なるほど、うん、はい、まあ、後押しの意味でも、まあ、困ったことをなるべくこう投げていってですね、
これもお仕事の一つですね、うん、 ありがとうございます。はい、はい、
そして、共同によるまちづくりの括弧2っていうのがあってですね、うんうんうん、まあ、ここは小学校区まちづくり協議会の話で、はい、まあ、これも設立後10年を過ぎた団体もあれば、うん、今準備会をちょうど作ったところですっていう団体まであって、うんうんうん、でまだまだできてませんよっていう団体地域もありますので、うん、このどういうその小学校区まちづくり協議会の役割であったりとか、うん、将来像みたいなものをで誰が誰と共同して作っていくのみたいな話も含めて、うん、見直していくべき時期に来てるんじゃないかということで、うん、小学校コミュニティ推進基本方針というものを見直す、というのはどうかという話をしています、うんうんうん、質問としてですね、まあ、その見直しの必要性というよりは背景が変わってきたということは当局も認識はしていて、うんうんうん、まあ、この方針を見直すかどうかっていうのは別として、うん、まあ、まずはその実態をしっかり把握して、その地域のニーズに応えられるような形で、まあ、今後も取り組みを進めていきたいというような答えでしたね。
うん、なるほど。ちょっと今背景の変化っていうところは中村さんとしてはどういうふうに捉えているんですか？当初が作った時と今の現状の差ってどのあたりかなっていうところは、
うん、そうですね、まあ、民生委員さん の、はい、単位民事協も、はい、増やしてますし、うんうんうん、包括支援センターも増やして、うん、県域をその小学校区に合わせてきてるので、そうですね、なのでそこは自治会だけじゃなくて、うん、もう包括も民生委員さんもみんなでっていうところの土台スタートのところを、うん、結構足並み揃えやすくなってるのかなと思うので、
確かにエリア分けしやすくはなってますよ ね、うん、私ここのタイミングで城西小学校の包括支援センターできて、うん、あ、城西か包括っていうのができた、大体エリア一緒ですもんね、今ね。
そうですね、
うん、
で、まあ、そういうことでその各自治会とかだけでその立ち上げを頑張るんじゃなくて、うんうん、まあ、最初の課題のところを整備する段階からみんなに入ってもらうっていうのが、うんうん、まあ、できるのかなと思うので、
うん、
まあ、そうすると地域課題に関しても結構幅広く取れるのかなと思うので、まあ、その課題を解決していくためのまあ集まりですよっていうのをまあもう一回認識して、まあ、再度巻き直していくっていうのが必要かなと思ってます。
なるほど。周辺環境も良くなってきたというか、参加しやすく、分かりやすくなったって言ったらいいのかな。
そうですね。
うん。だから改めて、ちゃんと課題を取り扱う場所にしてほしいと。
そうですね。だからなんとなく作るんじゃなくて、やっぱり作る必要があるよねっていう確認をしっかりすると。でそれに向かって、まあ、那覇市も支援も結構増額もしてきているので、うん、まあ、それをしっかり活用できるような町協を作っていこうっていうようなイメージですね。
難しいですね。ここはやっぱ地域の主体性が問われるところじゃないですか。うんうん、
はい、
どうしても那覇市に言われたから、
うん、
ね、作りましたっていうところだとちょっと息切れしちゃうっていうことなんです ね。
だからその航空のカルテっていうのも出てはいるので、うんうんうん、そういったのを見ながらで、その包括とかいろんなところの話も聞きながら、はい、うちの地域ってどうしていくべきだろうねっていうので、まあ、町協必要だってなれば作る必要があるでしょうし、うん、まあ、今年はいいかなってなればまた次年度集まって話し合ってみましょうっていうのは、はい、その地域の総点検の機会みたいな形を繰り返していけばまあいいのかなと思うんですけど、
うん、なるほど。これはね、私も中村さんも城西小学校区のまちづくり協議会なんですけど、はい、うん、やっぱり確かに民生委員の方々とか自治会の方々とか、うん、まあ、そこそこ活発だなと思うところ で、うん、でね、じゃあ改めてこの座組でね、この座組、うん、民生委員包括支援センター、はいはい、あと社協さんとか、うん、がいる座組でみんなでちょっと課題をちゃんと語り合いたいところですよね、
う
ん、
そうですね、
みんなそれぞれの、うん、それぞれの団体内では課題の話多分してるんですよね、
うん
うんうん、
で町協になんとなく期待しているところもあるんですけど、うんうんうん、その課題についてがっつり話すみたいなのがなかなか取れない、その例えば月1回の地域会議とかだと、うん、なかなかそれだけでは不足してしまうところもあると思うので、うんうんうん、まあ、ここら辺やっぱりまあ各校区の町協もまあ、悩んでるところかなと思うので、
うん、
そういった話し合いの仕方であったりとか、そのプロジェクトを何かした後の評価であったり、はい、それを次につなげていくための検証であったりとか、うん、そういったところの支援というのは那覇市もこれからやっていく必要はあるかなと思います、ね、
そうですね、よく言う PDCA サイクルとか、うん、 あと評価とか、うん、あとそれこそ話し合いの仕方っておっしゃいましたけど、うん、やっぱちゃんと記録を取るとか、うん、議事を進めるとかっていう、はいはい、いわゆるこの、なんだろう、話し合いの技術みたいなところって、うん、 みんなでやるの慣れてない感じっていうのはありますよね。
そうですね。
そこもちゃんとインストールしながら、ね、課題の議論する場にあってほしいとはいつも思ってるんですけど、
なんとなくできそうな人がなんとなくそれっぽくやるっていうので今とどまっているので、
そうですね、はい、
まあ、そこはなんか那覇市の力も借りながら、まあ、地域力を上げていければいいかなと思
い
ます
ね。いや本当だ、あ、なるほど。
はい、そしてちょっと他にも中心市街地活性化に関して、はい、うん、この中心市街地活性化に関する基本計画っていうのを、はい、那覇市が作っていて、まあ、今後町は中心市街地どうしていくっていう話を計画立ててるんですけど、うん、まあ、これあのコロナ禍でまあ大きく状況も変わったんで、うんうんうん、まあ、今ちょうど見直しをしてますよというとこなんですけど、まあ、その見直しについていろいろ聞いております、うん、で、結局そうですね、大きくあの変わる点としては、うん、あの治安の問題とかもやっぱり入ってくるので、
はい、あの町側の
そうですね、
ですね、
このところずっと議会で取り上げているんですけど、
すごいですね、最近ニュースとかでも割とたくさん扱われてるなとは思っていて、うん、はいはい、
まあ、その辺も踏まえてやるとは言ってるんですけど、うん、まあ、それに加えて、まあ、そのこれまでの計画 の、 その見直し検証であったりとか、うん、その辺もしっかりやってほしいというようなことを伝えています、うん、そして、通学路の安全確保についてという項目では、うん、城西小学校の近くのですね、通学路の方に、はい、あのしましびらというのがあって、うん、まあ、そこ の、 あの石垣に張り付いてた木がわーっと剥がれて倒れてきて、うん、その通行止めとか通れなくなっちゃったっていうことがあったので、それも前々から指摘されてた危険な場所ではあって、うん、でそこをまあそのスクールゾーンの皆さんも知ってたんですよね、うん、学校も知ってたし市も知ってた、うん、けど、まあ、それが対応できなかったっていうところに対してやっぱり仕組み上何か別の方法を考えなきゃ対応できないんじゃないのと難しいんじゃないのっていう話をまあ今回はしてですね、うん、まあ、やっぱりそのブロック塀の総点検が始まって予算がついて国の
ありましたね、
うん、もので大きく動いたっていうのがありましたけど、例えば那覇市でも空き家条例を作って、うん、まあ、人が住んでなくて危なくなってきた空き家については行政が強制力持ってあの撤去したりとかっていうのもできるので、うん、まあ、こういった通学路の安全確保についても、うん、もう少しその、まあ、地主さんがいるのは もちろんあの、うんうん、権利は尊重しなきゃいけないところなんですけど、はい、まあ、危険性除去っていうところでもう少しあの、まあ、前向きなというか一歩踏み込んだ対応ができる方法って何かないのというようなところの質問をしてます。
そうね、あの他の自治体ではもう少しこの問題がすごいシリアスなので、うん、那覇市は少しここはまだおとなしいというか、うん、これからただ課題としては人口減少、うん、那覇市だってカーブは絶対下がってくるの で、ね、うん、空き家問題はこれから出てくるでしょうからね、うん、先に手を打つ意味ではもうよその、うん、自治体ではもう県庁所在地の自治体も本当に空き家問題抱えてるので、うん、これはあれですね、あのいろんなとこ見に行って、うん、少し先輩方がたくさんいるっていうこと
ですね。
はい、はい、なるほど。
とあと最後に、子ども行政についてという項目で、はい、あの那覇市学びクーポン、うん、まあ、ラジオにもあのゲストにも来ていただいて、予算も、まあ、拡充されてですね、うん、あのラジオで放送した後に予算が補正でガーッと増えてですね、
結構増えましたね、はい、うん、
で、まあ、それ増えたのは良かったんですけど、うん、まあ、ちょっとその担当部署がまたがることになってしまったんで、うんうん、まあ、その添付書類っていうんですかね、うん、申し込みのハードルが若干上がるんじゃないかという、うんうん、心配があったので、まあ、その辺の添付書類省略できないですかという質問と、まあ、これに関してはちょっとまあ部署またがって用、はい、その用途が違うっていうこともあるんで、うん、まあ、どういうことができるのかはちょっとあの検討させてくれという答えでした、
うん、手続きは難しくなってないかっていうことですね。
そうですね、はい、うん、ただまあ向こうとしてはあの扱う窓口がちょっと違うので、はい、まあ、それぞれが情報を共有するっていう仕組みが今のところないので、うんうんうん、まあ、ちょっとすぐにあの一元化っていうのは難しいという話でしたね、う
ん、せっかくね予算も増えたわけだし、うん、ここで使うハードル上がっちゃうとやっぱ残しちゃいますからね、
うん、あ便利そうだと思っても、うん、やっぱりちょっとその申し込みが 煩雑だとやっぱり難しいだろうなと思うので、はいはい、あとですね、2点聞いてまして、もう1点が、用途のところですね、はい、予算が拡大されて人数はまあ増えたけれども、うんうん、まあ、そのいわゆる学習にしか使えないというような、感じなので、その学びってもうちょっと多様ですよねというところで、うんうん、そのスポーツであったりとか、まあ、習い事の中でもまあ芸術系のものとか、うん、まあ、そういったものにも使えるようにしたらどうかっていう質問ですね、うんうん、はい、
ここはですね、特に今回の対象者が小学生の高学年の方なので、うんうん、学習塾以外のニーズもすごい高い、あの学年なんですよね、うんうん、だからどこであの学習効果ってどう上がるかっていうことは、うんうん、やっぱ様々な分野から入れた方が本来いいんですよね。中学生になるとむしろ学習塾に、はい、あの集中してくるっていうことで、うん、あえてここでね、この小学校高学年を選んでる意味ってあるじゃんって思うんですけど、うん、なかなかねここが、はい、うん、これも一歩一歩だとは思いますが、
そうですね、はい、うん、これ辺もあの、うん、まあ、例えば教育委員会でも、うん、あの登校支援のために、うん、まあ、いろんな居場所を作ってそこでいろんなプログラムやってたりはするので、うん、まあ、そういったジャンルまでは広げてもいいんじゃないとか、うんうんうん、そのどこまでも広がるっていう危険性というか、その心配をその抑えるような何か線の引き方っていうのもあるんじゃないかって話はしたんですけど、うんうん、まあ、この辺もちょっとこの辺これからの検討っていうような感じで、
検討するっていうお答えだった、はい、そうですね、はい、なるほど、ここはもう少しあの、まあ、こうやって質問を積み上げることで、はい、一つ一つこれがまあ論点だよということを、うん、みんなに知らしめる意味はとてもありますね。
そうですね、うん、当局の中でもあの課題が整理されていくと思うので、うんうんうん、なので、まあ、質問知っててよかったなっていうタイミングがやっぱりどっかではあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
確かに、
うん、
これはあの採択業者の方のインタビューのね、うん、直後、はい、ということだったので、うん、まあ、一つの成果というか半歩は進んだかなというところですね。
そうですね、うん、
はい、いやこう考えるとですね、やっぱ議会での質問の積み上げで一つ一つブラッシュアップしていくっていうのは、うん、まあ言っちゃなんですけど結構地味な、
そうですね、
地味でだけど蓄積をちょっとずつしていくっていうことは、
まあ、年4回の定例会なので、うんうん、まあ、その間の2ヶ月の間にまあいろんなところでいろんなものを考えて、うん、でそれをまた、はい、質問してっていう形でのサイクルなんで、すごい貴重な機会だなと思って取り組んでますね、うんうん、
まさにね、あの議会の役目ですね、これはね、はい、うんうん、いつも地味だなと思いながらも大切だなと思いながら聞いてます、はい、ありがとうございます、はい、ちょうどいい感じでお時間でございます、はい、今回は9月定例会 の質問についてのレポートでした。中村さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。